3月29日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ムン・ジェイン大統領は公職者による投機目的の不動産購入については所属や地位を問わず厳しく対応する考えを示しました。北韓が発射した弾道ミサイルについて国連安全保障理事会の緊急会合が開催されることになったことについて北韓はダブルスタンダードだと反発しました。新型コロナウイルスの感染対策、社会的距離の確保の現行措置が来月11日までさらに2週間延長されることになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ムン・ジェイン大統領は29日大統領府青瓦台で開いた公正社会反腐敗政策協議会で都市開発の過程で行われた公職者や不動産業者による投機目的の不動産購入については所属や地位を問わず厳しく対応すべきだとし国の行政力や捜査力を総動員するよう指示しました。また法律に反する行為については断固として処罰し不当な利益を得た場合には徹底して返還させると強調しました。ムン大統領は不動産の不公正な取引や市場を拡乱する行為を禁じ常設機関として不動産取引分析員を設置する方針を示しました。ムン大統領は不動産政策は国民から厳しい評価を受けている、国民の評価を覆す最後の機会という決意で臨んでほしいと述べました。ムン・ジェイン大統領は29日、大統領府青瓦台のキム・サンジョ政策室長を更迭しました。キム氏は去年7月に自身が所有するマンションの賃貸料を 14% 引き上げましたが、そのタイミングが賃貸料の引き上げ幅の上限を 5% と定めた法律が施行される2日前だったということで論議を呼びました。キム氏は、大きな失望を与えて申し訳ない、不動産対策の円滑な推進のためにも早く退くことが私の最後の役割だと考えると語りました。後任には青瓦台のイーホッスン経済主席秘書官が任命されました。北韓が弾道ミサイルを発射したことを受けて国連安全保障理事会の緊急会合が30日に開催されることになったことについて北韓は二重のものだしたと反発しました。北韓外務省のチョ・チョス国際機構局長は29日朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、安保理の緊急会合の開催は主権国家の自衛権に対する重大な侵害で強く糾弾する、安保理の一部のメンバーが他国の主権を侵害し発展を阻害する不純な目的の実現のために国連を利用していることを決して見過ごさない、安保理が二重の物差しを使い続ければ対話ではなく対決だけを煽ることになると主張しました。さらに我々の自衛権を侵害しようと試みれば必ず相応の対応措置を誘発することになると牽制しました。イギリス、フランスなど安保理のメンバーのヨーロッパ5カ国は北韓が25日に行った弾道ミサイルの発射問題を議論するため30日に非公式の緊急会合を開催することを要請していました。クーデターで軍が権力を掌握したミャンマーで抗議のデモ隊に治安当局が発砲し100人以上が死亡したことについて韓国政府は声明を出し、暴力停止を求める国際社会の要請にもかかわらず野蛮な暴力が続いていることを強く糾弾すると非難しました。またミャンマー軍に対して 自国民への暴力行為を直ちにやめるよう改めて強く求めました。その上で韓国政府は国際社会と緊密に連携しながら事態の解決に向け責任ある役割を果たしていく考えを示しました。ミャンマー国軍記念日の27日、各地で起きた市民の抗議デモに対して治安部隊が発砲し、100人以上が死亡し、クーデターが発生した先月1日以来、1日の犠牲者数としては最悪となりました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は29日までに新たに384人が確認され、6日ぶりに300人台となりました。死者は4人増えて合わせて1726人になりました。政府は感染対策の社会的距離の確保について29日から来月11日までの2週間現行のレベルを据え置くことにしました。また中央災害安全対策本部は銭湯や室内スポーツセンター、デパートや大型マーケットなど感染リスクの高い施設を対象に感染防止対策の実態を点検し、無症状者に対する PCR 検査を実施していると明らかにしました。中でもクラスター、集団感染が発生している外国人労働者を雇う事業所に対してほとんどの自治体が無症状者に対する PCR 検査を行っていて、保健当局はこの過程で外国人への差別や人権侵害という誤解を招くようなことがないよう注意を呼びかけています。政府はまた桜の花見シーズンに合わせて来月30日までを防疫集中管理期間に定め、全国の自然公園や地域イベントなどを集中的に点検する方針だとしています。ゴビ砂漠で発生した黄砂が28日夜韓国に到達し、29日午前には全国ほとんどの地域で観測されました。中でもチュンチョンブクとソーチョンジュでは大気中の粒子状物質 PM10 の濃度が普段の20倍を記録しました。ソウルなど首都圏や西海岸内陸部の PM10 の濃度も普段の10倍を上回りました。現在カゴン道の一部地域を除く全国ほとんどの地域に黄砂警報が出されています。韓国の内陸部に黄砂警報が出されたのは2015年2月以降6年ぶりです。黄砂はそのほとんどが砂ぼこりですが、中国の上空を通る過程で重金属などの大気汚染物質を吸着し、 PM2.5 微小粒子状物質の濃度も高くなっているため懸念されています。アメリカ女子ゴルフのキアクラシック最終ラウンドでパク・インビは1イーグル、3バーディー、3ボギーのスコア70でまとめ、トータル14アンダーで優勝しました。去年の全豪オープン以来の優勝となります。パク・インビは初日から首位を守りきり、2位に5打差をつけてツアー通算21勝目を飾りました。フィギュアスケート世界選手権の男子シングルでチャ・ジュンファンが韓国人としては初めてトップ10入りしました。チャ・ジュンファンはショートプログラムで8位につけたのに続いて、フリーとの合計で 245.99 を獲得し10位となりました。女子ではイーヘインとキム・ニェリンが同じ日に行われた女子シングルのフリーでそれぞれ10位と11位でした。この結果、男女とも来年の北京オリンピック出場枠を2枠獲得しました。以上、西友人がお伝えしました。